毎週水曜日深夜2時半からは安西はじめのチョメラジ。毎週ゲストが来たり来なかったり、深夜横浜をちょめちょめしちゃいますよ。毎週水曜日深夜2時半からは安西はじめのチョメラジ。
みんなでちょめろ
ちょめ。フューチャースケープ、フューチャースケープ。
フューチャースケープ、
はい、お疲れ様でした、
はい。名古屋の直子さん、
はい、
コーヒーカップの箱にサインをいただけるとのこと、ありがとうございます。お言葉に甘えて箱をお送りしましたので、どうぞよろしくお願いいたします。心ばかりですが、シャンパンのお菓子を同梱します。
お、
昨日 U パックでお送りしたため、番組中には間に合わないかもしれません。来てないですか？あ、来てる。
お、間に合った。すごい
すごい。これこれ何ですか？これ箱？ん？
これが贈り物じゃないですか？
これコーヒーカップの上のとこだっけ。あ、まさに箱書きみたいな。
あ、なるほど。なるほどなるほど。
こういうこと。
ここに書いてくださいっていうことね。
なるほど。
うんうんうん、
ですごいちゃんと返信用の。
あ、本当だ。
うわーってこれお菓子、ね。
うん。
あらあらあら。
よかったですね。くんどさんのコーヒーカップをお買い上げ、
ありがとうございます。
くださった方が。
シャンパンのお菓
子、へ
え、
いいじゃない。
すごい。これ何ですか？お菓子ちょっと、これ、うん、2枚目もある。2枚目もあるってどういうことですか？これに2枚目がある。前回のお手紙がついてるってことじゃなくて、
ん？違うメッセージついてる？
違うメッセージがある。違うメッセージない。え、メールの続きある？ないなら いや、ないよ。ないですよ。
あ、そう。あれ？
あれ？じゃあちょっとこれ、
じゃあ箱書きをね、
今箱書きをしますんで、ね、
あ、ちゃんとペンも送ってきてくださったんですね。
へ
え。あ、お菓子あれだそうですよ。
あ、お菓子ちょっと見せてください。うわ、なんですかこれ。あー、繊細なこれ。
へえ。あ、本当だ。お
お、
綺麗。
いただきます。
ね、ありがとうございます。
箱書き普通裏にしますけど、これどこがいいのかな。ここがいいかな。あ、書いてあった。
なんかどっかに書いてほしい感じ。
蓋の裏に普通、蓋の裏に普通書きますけど、
うん、
なんて書いてある？
先週の
だよね、この裏。切り箱の蓋にサインをお願いすることはできますでしょうか。そうだよね、切り箱の。
どっちでもいいんじゃないですか。
どっちでもいいんですかね、
うん、
じゃあ表の方がいいのかな、
ね、
わざわざ筆ペンまで送ってくださって、
ね、うん、これはもうあれですよ、
も
う80年後ぐらいに何でも鑑定団とかに出るやつですよね。小山君堂さんが、
じゃあちょっと無比、
はい、
代わりに読んで。
何を読む？
書いてる間にメッセージ。
何を読むんだ？
メッセージを。
あ、メッセージを読む。
メッセージ。じゃあこれ、これ、はい、はい。あ、次は星野に読んでもらおうかな。
星野さんに。
はい。あの、はい。パオーンの、あ、パオーンって言っちゃった。
わかんない。パオーンか。弦楽四重奏。
いやいや、もうパオーンですよ。
なんでよ。なんで決めつけてんのよ。ねえ、おかしいじゃない、ね、
道バッターのー。
はい、はい、どうぞ。
歌いながら入ってくる。
私は今どちらを。ゾウです。
なんだそれ。200g ゾウです。
200g。
お
ー、はい、お
ー、なんか今でもくんのさんがほら、いや絶対そうだよって言ったけど、その絶対のなんか根拠があった、
はい、いや昨日の夜11時半ぐらいまで あの一緒にご飯食べ
た。あら
昨日あの美味しかったね。
美味しかったです。まずお昼お蕎麦を食べたんですね。あ
昨日だからね2人全く同じもの食べてるからね、
うん、太りました。
今日同じうんこ見ますよ僕この後、
でありがとう言う、ちゃんとありがとう言ってね。
ありがとう、ちゃんと拝みます。
昨日食べたもの、ありがとう言うのね。そうよ。
そうですね。
そうよ。何食べたの？それで。
お昼はですね。
お昼はそば。
お蕎麦を食べて、夜はガレットですね。
ほうん、なんか蕎麦づいて
る。そう、蕎麦ね。くしくも両方蕎麦だったんですよ。
はい、とても美味しかったです。あのガレットって普通こう四角い。
うん、
感じの形をしてると思うんですけど、
折りたたんで四角になってるよね。
そこのお店はこうくるくるクレープのように巻かれてて、みんなでこう手で食べれるようにシェアできるような形になってるんですよ。
あカットして、
はい、カットして、とっても美味しかった。
あら、
そんな、そこにね、なんでそもそも行こうかと思ったかって言ったら、
うん、
そのうちのグルメ担当作家の塩沢光が、
はい、
浅草にすごいいいガレット屋があって、うん、そこに行ったらそこの店主が、
うん、
僕はかつて小山薫堂さんの言葉で、うん、お店に自分が修行してた店にいらっしゃってたと、
う
ん、でそれでそこで言われた言葉が、
うん、
誰を幸せにしたくて仕事をするのかっていうのが大切なんだみたいな話をされて、
うん、
それに僕は改めてリンゴ農家を救いたいという思いもあり、シードルのとガレットの店を作ったんですっていう話をしてましたっていうから、うん、でぜひ行ってあげたら喜びますからっていうんで行ったんですよ、
うんうん、
昨日の夜、
うんうん、
それで全然覚えてないその人のことを、
うん、
僕はね、
うん、
で昔よく行ってたあのル・ゴロワというフレンチレストランがあって、
はい、
でそこにいましたと、
うん、
で俺そんなこと言ったって聞いたんですよ、
うん、
そしたらいや僕が聞いたわけじゃなくて、すぐりふみえさん、
はい、
だっけ、
はい、
スケートの人、
フィギュアスケート、
はい、フィギュアスケートの、はい、でその人を連れて僕が食事に行ったらしいんですよ。
すぐりさんとお知り合いなんですか？
知り合いなんですよ、うん、知り合いだけど一緒に食事行くほど仲が良かった記憶はないんだけどでもどうやら行ってたらしいんですよ、
うん、へ
え。その時に彼女の相談を受けて、
うん、
僕が彼女にそういう話をしてたのを洗い物をしながら聞いてたんだって、
は
い、
へえ。
でそれでこの店を作りましたみたいなこと言われて、
すごい、
人生でそんなことあんだなと、
うん、他の人に話してるのをね、
そう、でもそんな風にそこまで聞いてんだ店員がとも思いましたけどそれちょっと気をつけないとな。それがね、
そうですよ、
変にこうくどいてたりしたら全部聞かれてるってことでしょ。
くのさんが、うん、あ小山くんのさんだと思って、多分ちょっと聞き耳立てたりするわけじゃないですか、その時にさ、これさ、俺さ、明日さ、うんこどのぐらい出るかなみたいな話してたらさまた小山くんのうんこの話かってなるから、ええ、それはそれでいいんだよ、いいけどそういう影響があるからね。
そうですね、
多かれ少なかれ、
はい
はい、じゃあちょっと箱書き、
はい、箱書き、
はい、その間私は、
じゃあそれを読んでください、
はい、お願いします、
は
い、
くんどうさん、まきさん、スタッフの皆様こんにちは、がかりーマンです。
はい、
先週の土曜日、私は銀座のギャラリーでグループ展をやっていたため、久しぶりに東京に出向いていました。いつもはラジコプレミアムで拝聴しておりますが、その日はメトロで移動中、スマホから薫堂さんと牧さんのお声が聞こえて、まるで友達と一緒のようで、一人でも寂しくありませんでした。そんな中、夕方に大変なことが起こってしまいました。それは、銀座6へ行った時のことです。初めて銀座6、まず1階のコンビニで用を足し、うん、エスカレーターを上り、うん、順番に各階のハイセンスなお店を眺めてまいりました、うん、天井からは縄さんの白いトナカイさんまで踊っています。さすが銀座だな、すごいなと思いながら、5階のギャラリーに入ると女性のスタッフさんがさっと近づいてきました。私は売り込みをされるのかと身構えたところ、スタッフさんはスカートが、スカートがとおっしゃいます、
うん、
私の頭からさっと血が引き、慌ててお尻にやるとロングスカートの後ろの裾が下着に挟まり、 後ろの下半身が半分ほどむき出しのままの状態でした。
オーマイガ
ー。慌ててスカートを整え、スタッフさんにお礼を言い、恥ずかしながら逃げるよう銀座シックスを後にしました。今思えば1階のトイレからあの姿で出て、5階に上がるまで誰も何も言ってくれないなんて、東京って怖い街だなと思ってしまいました。ロングスカートを、履いたらトイレに行った時は気をつけるようにしたいと思います。
これは大事件だわ。
いやでも私もですね、うん、私もロングスカートよく履くので気をつけてるんですけれども、
う
ん、
巻き込んじゃうってあるよね。
あります。一回ですね、駅で、
はい、
トイレットペーパーが後ろからこうついてきてる感じだったんですよ。
なんで
女性の方で、
うん、ああそれ星野がそうじゃなくてついてる人がいたんだ。
見たんですよ。
でじゃあコロコロコロコロコロみたいな感じでこうちょっとウーディングドレスの裾みたいなこと。
そうです、ベールっぽく、
ベールっぽく、
はい、下着にこう挟まってそのままこう、さすがに声をかけました。
えらい、
トイレットペーパーが挟まってます、ね、
いやこれ絶対言ってあげた方がいいよね。
はい、
いやこれね見てあーって思ってる暇があったら言ってあげた方がいいよね。
もう絶対私も言ってほしい。
そうみんな言い合おうね、これは、はい、こういうことがあったら。私も一回犬の散歩してたのね、
はい、
家の近所で。そしたら、ま、女性が歩いてきたんだけど、あのバックパックをしょってたんです
、はい、
で なんかこうバックパックの後ろからヒラヒラしてて、ふって見たらなんでかわかんないんだけどブラジャーが引っかかってたの。バックパックに。で最初えって思うじゃない。
はい、
二度見三度見するじゃない。なんだろうと思って。でもいやちょっと待って、あれがファッションじゃないよなとかちょっと考えるわけ。でもそうしてる間にどんどんどんどんその人は歩いていってしまう。しかも結構早足なんですよ、
はい、
でいやでもこれ言った方がやっぱりあの引っかかり方はおしゃれじゃないよねと思って行こうとしたら、その人タタタタタって、はい、犬を散歩したから犬も連れてるから、はい、ちょっと遅くなっちゃったんです、
うんうんうん、
でああと思って、はあ声かけなきゃって思ってるうちに、そしたらバスに乗っちゃったんですよ。
で、
ああと思って、いまだにちょっと後悔してるのね。
早めにもっと悩まず行ってあげればよかったって。
そう、あるいはこう遠くてもあのーって呼び止めるとか。でも大きい声で呼び止めるのちょっと恥ずかしいじゃない。
はい。
難しいよね。
いや
ー、そのひそってやっぱひそひそって言ってあげた方がいいわけじゃない。いいです
ね。はい、
なるべくことを大きくしない方がいいじゃない。
はい。
いやー、ちょっとでも皆さん、これはあの本当にこういうことがあったら言ってください。
はい、私も言ってほしいです。
そうね、協力し合いましょう、みんなで。はい、はい、書けたね。
今書いてる。
お、今書いてる。それ、あ、2つあるのか。
あ、あります。
じゃあ書いてる間にちょっとメールもう1つぐらいいく、ね、うん、
書きました。
あ、書けた。おお、
これどうですか。
おお、
これなんて読むかわかりますか。
え、なんて読むんだろう。何？
本に？
本に骨。
うん。
ポンコツ。
そう。ポンコツコーヒーワンと名付けてみました。
かわいい。
どうですかね。
いい。かわいい。そして裏にはお名前、何々様、はい、専用と、ね、すごい、
喜ばれます、
はい、これはいいわ。じゃ あの届くまで楽しみに待っていてください、はい、で、あのこの前もね言ったけど、大事にしまわないで、
うん、使ってください。
使ってください、ぜひ、ぜひね、可愛がってあげてください。はい、
はい、それからいろいろありますね。町田のどてつまさん、
はい、
先日放送された東京会議でも遅刻していた工藤さん。
そっちでもかい。
私は約束、そうそう、テレビ番組でも遅刻してましたから、私は約束の20分前に現地に到着しないとそわそわしてしまう性格です。
20分前、すごい。
何事にも動じない薫堂さんのメンタルはどのようにしたら身につくのでしょうか。これは今日あの高野照子さんが、はい、あの人間ね、はい、99.9% 遺伝子同じとおっしゃってたじゃないですか、
うん、
それと僕は似たような感じで、
うん、
例えば、
うん、
45歳で誰か友達が死ぬとするじゃないですか、
はい、
多分大体の人はこんな若くして亡くなってって言うじゃないですか、
うんうん、
で100歳で亡くなる人がいたら大往生だったねって言うけれども、
うん、
まあ、たかが55年の差ですよ、
うん、
でこれあと200年ぐらいした時に、
うん、
50年も、
うん、
100年もあんま変わんないんじゃないかな。
なるほど。
その長い歴史の物差しで見た時にすごいちっぽけになるわけですよね。
まあ、先週の化石ハンターの、
うん、
話じゃないですけど、
1世紀ぐらいの、
う
ん、
そうそうそう、ね、
たか
が人間だってそんなね、
地球の歴史の中で
比べたら、そうそう、46億年の、うん、中で比べるとも う,、うん、もう一瞬じゃないですか、
うん、
その一瞬のさらに一瞬にも満たない20分という遅刻にドキドキしててもしょうがないと思う、
うん、なるほど、
ええ、そういう感覚ダメ
どう、ええ、
いやでも私もちょっともう少し間に合わせるような運転を心がけて、
いやいや、あなたのせいじゃないよ。あなたのせいじゃない、それは
安全運転ね、一番ね、
してるからね、
そう、安全運転、 それが一番大切ですよ。
わかりました。
20分の遅刻よりも安全運転の方が大切。
そうですね、うん、はい。
アホドリじいさん
何このなんか薄ら笑い浮かべながら自分でやり過ごすってどういうことだ。なんかどっかにちょっとやましい気持ちがあるからなんじゃないかと思う。
7月30日の放送で今年中にバンライファーになると決意表明したアホ踊りじいさんでございます、うん、あれから1ヶ月、先週の土曜日に中古車屋でのバンの購入を申し込んできました。
イエーイ。
まだ事務作業中で納車は先のことですが、
うん、
バンライファーに一歩近づいたことをご報告いたします。
いいね。
どんな車に育てようかと妄想が膨らみ楽しい日々を送っております。なお初版の事情から日産車を選びましたが、
うん、
キャラバンにしたのはサンポスで聞いた宮本芽衣さんのお話の影響です。
そうなの。
そうそうそう、あの宮本芽衣さんっつってね、
はい、
大学生ですよ、
うん、
バンライフでね、
してるので
、ちょうど、うん、あの手紙が昨日収録の放送で手紙が来てた。北海道回ってる。オンエアまだですけどね。
じゃあそれちょっとあっちで聞いてください、
で、アホ踊りじいさんやっぱ日産の人だからね、
うん、
日産車買うんです ね, ね, どんな
風になるかな、どんな風になるんだろう、楽しみ。いやでも私本当に今憧れてて、だってさ、どこでも生きていけるじゃない、
はい、
なんか改造したりとかさしたら楽しいよね。
そうだよね、
うん、
いいよね。
あのあと自家発電機とかこうもう携えちゃえばもうね、
いいね、
最強じゃないですか、う
ん、最強ですよ。だって家とかいらないもんね。
そう、家とかいらなくなっちゃうよね、うん、
ぶっちょじさん、
はい、
数週間前の放送で沖縄旅行のメールを読んでいただきました。ありがとうございました、うん、台風が来る前に沖縄に行ったのですが、さすがに 15% ぐらいの搭乗率でガラガラでした。台風だから、
うん、
おすすめいただいた中野湯にも早速行ってきました。非常に風情のある銭湯、脱衣所と風呂場が仕切られておらず、
うん、
温泉旅館の露天風呂のようでした、
うん、
お湯はぬるっとしていてとても温まります。そうですね、出てからおばあと話、
おばあ
の話をしている間も汗が止まりませんでした、
うん、
その後はいつもであれば海に行ったりするんですが、台風の影響もあってホテルの部屋でゆっくりとしてしました。ちょっと、雨風が落ち着いている時に美ら海水族館に行きましたが、観光客も少なくゆっくりと見て取れました。ウミガメに餌をあげたのですが非常に可愛くておすすめです、
うん、
夜は外に出られないので部屋飲みでした。おつまみはカツオの味噌和え、これ初めての体験でした。実は夫婦での沖縄旅行は何度か行っていますが、台風直撃は3回目です、台風シーズンに行くことが多いのでしょうが、しょうがないですねと。最終日には飛行機まで時間があったので酸っぱいマンの工場見学に行ってきました。とてもおすすめです。酸っぱいマンって知らないです。
知らない。
私夢、
ね、
あ、これそれ で,
であ
これだ、沖縄旅行最終日にスパイマンの工場に行ってきました。その売店でいろんな商品が売られていましたので詰め合わせでお送りいたします。スタッフの皆さんで分けてください。
わ
ー
い、
ありがとうございます。
これ
スパイマンって何、え、柿ピー美味しそうじゃん。あ、これが本当のス 酸っぱいマン、はい、梅。
もう今見た瞬間に、もう口の中今すっごい。
これ酸っぱいマンとPCR 検査を一緒にするといいと思いませんか。
どういう意味？
だから唾液が出るから。
でも時々あのレモンとか梅干しの写真が置いてある。
置いてある
場所もありますよ。
うわ、
これいいじゃないですか。
これとっても美味しいですよ。
美味しい。
美味しいの？
じゃあこれちょっと僕ちょっといただいていきますか、うんうんうん。これなんですか？酸っぱいマンの。
魔法の粉って書いてない？
魔法の粉。
もっと酸っぱくないんじゃない？
酸っぱいマンパウダー。
うわ最高。
うわ最高。これちょっともらっていく。柳井さんもどうぞ。これ。
いろいろあるんだね。
いろいろある。すごい。
酸っぱいマンシリーズ。
おしゃぶりイカ。うわこれ欲しい。これもらっていいですか。
どうぞどうぞどうぞどうぞどうぞ。お好きなのお好きなだけどそのまま持ってってください。
これも持ってきますよ。うん、いやーちょっとうわ酸っぱいマンイカ天のりちゃん。
めっちゃテンション上がった。それ美味しい。
柔らかいイカ天やったーこれ。
あ全部持ってこうとしてます。いいんですけど別に。
いやどうぞ。
いいんですよ。いいんですよ。
いやどうぞどうぞ。これあるある。
どうぞどうぞって言いながらこれこれこれこれ。
ああ酸っぱいマンふりかけもある。はい、もうじゃあふりかけは我慢します。
いいよふりかけ持ってって。
いいよいいよこれもう柳井さんありますよほら。
で散々すっごい自分でなんか総取りしてた。今ね知ってるね、テーブルの上すごい酸っぱいマンの山になってるんだよ。
酸っぱいマン知らなかったんですけどすごいテンション上がりました。
梅昆布とかも美味しそうだね。
梅昆布いいじゃないですか。もう時間がない。これでの飛行機乗り遅れたら大丈夫かな。今日12時半ですよね。
12時半です。
もうちょい、はい、
もうちょいって言ってる。
そうだその前に団中書かなきゃいけない。
あ、そう、あ、それもあります。
あとなんだっけ。
命名は大丈夫です。
あ、命名は自主にします。はい。マゴメの音取りちゃん、F 横勝手に釈迦。最初は面白さ重視でさらりと聞き流していましたが、改めて聞くとイントロからクオリティが高いと感じました。これはぜひともフルで覚えて自分の脳内にいつでも再生できるようにしたいと思いました。さらに落ち込んだ時いつでも聞き返せるようにぜひ裏でも流していただけると幸いです。
聞きたい。ちなみに畠山さんの番組で2回ショートバージョン
流れた。流れた。マジですか。
ごめんなさい。もう、ちょっと説明してくれ。もうね、本当畠山みゆき様にはですね、いい、うん、何か今度お礼をしなきゃいけないですね、これね。
ラジオネーム牛乳パンマン、ジングル聞きました。曲は最高です。イントロは期待していましたが、うん、中途半端で残念です。これならもっと振り切ってほしかったです。牛乳さんの音痴が生かされていないと思いました。もう一度はないかなと思います。
あら厳しい。
厳しい意見。
厳しいよ。あのね、あのね、牛乳さんはね、あの別に歌が減ったとかじゃないんだけど、なんかわかんないけど最初の音だけポーンって外れるんですよね。
今、裏2週目の配信408号あたりを聞いているので、
はい、
パッと前田くんのラップの頃と比べてしまい私の期待値が高すぎました。
懐かしいね。あ、
パッと前田のね、パッと前田の曲も、パッと前田の曲ちょっと忘れたんで聞いてみましょうか。パッと前田の曲ある。パッと前田はうち星野の前の前の前の前ぐらいの運転手です、
うん、そうだね。どうしてるんでしょう、
うん、どうしてるんでしょう ね、
ねえ、
なんでパッと前田さんなんですか。
パッと前田はそもそも前田ってのは、
はい、
僕の、中学時代の同級生、今のマルキンの、
はい、
たい焼きのマルキンの社長の高松くんの、
高松さんの
元カノ、
元カノの
元カノの息子、息子さん
よくわかんないつながり
なんでそこに、
ね、
あのいたんですよ。前田聖華さんっていうあの九州女学院のね、可愛かったのよ。球場 の前田聖華可愛かった。球場っていうこの人はあの親愛ですからね。親愛と球場ってこうね、球場はちょっと遊び人風なんですよ。で親愛は結構お嬢様風が多かったのね。
二大女子、こう、
でその球場の前田さんの娘で前田くん、
うん、
で、
うん、
でちょうど来た日にJR 九州の、会長、今名誉会長だったのが唐池さんっていう、
うんうん、
唐池さんと対談があって、唐池さんうちの事務所に来てた、
うん、
でその時初めて前田がいて、
うん、
で唐池さんに、唐池さん今日入って 前田って言うんですけど、こいつの名前決めなきゃいけないんですけど、唐池さん決めてくださいよっつって、
うん、
えって言われて、何でもいいのパッと出たやつでいいですって言ったら、パッと前田ってそれでパッと前田で、彼があのあれがうまい、あの ラップとかね、
そうそう、がうまくて、
あとミリミックスみたいな、
そう DJ ミックスみたいなのが結構好きで、で作ってもらったんだよね、
でそれをそのあれフューチャーのジングルだっけ、ない、
まあ、ちょっと曲っぽい感じ、
曲っぽいやつ、
うんね、まあ、じゃあちょっとそれ流せたら流して、ね、もう今靴履き替えてますから先生、
意外とやばい、意外とやばいんですよ、
大丈夫、
今日あの京都着いてすぐ対談しなきゃいけない、
あそうなの、うん、
じゃあパッと前田ない、
あ聞けたら後で出しましょう、
ええ、
はい、
あった、はい、
じゃあこれ聞きながら、
じゃあこれ聞いて、うん、その後牛皮の2連チャンで聞いてお別れ、そのまま、
オーケー、は
い、
サタデーモーニング、ちょっと早いけど今日はドライブ、君とお出かけ、ラジオをチューニング、グッドなミュージック DJ プレイモアミュージック、でも聞こえてきたのはゆるいお話、爪切り咳込み鼻をかみ、やる気もそこそこすぐ忘れるし、そもそもなんか食ってるし、
何これちょっとヤバくない、小山と柳井ヤバくない、放送事故ってヤバくね、しばらく曲もかかってない、
国家ウィーケンやってく、このまま夜までランデブー、過去現在未来から俺たちはそうさ、そう見せる、小山と嫌ない言葉吐き出す、過ぎたタイムの分色褪せた、くだらねえ毎日からエスケープ、その先に見えるフューチャースケープ、
パッドの前田がやってきた、
ここからウィーケン始まるよ、ステイチューン F 横ラダマシー、向かうぜ横浜ラクダマン、
私の好きなラジオ局、
J より古いラジオ局、
T より新しいラジオ局、
Hey! 横浜 FM 横浜、港の見える丘公園、
お弁当ならいつもの崎陽軒、
楽しいラジオを聞いてたら
素敵な恋が始まるよ、
Hey! 横浜 FM 横浜、
横浜 FM 横浜 FM 横浜。さあみんな、今日も楽しい番組が始まるよ。